したいと思います。旧約聖書の詩編を、読んでいきましょう。詩編ですね。詩編の、では第37編、詩編の第37編ですね。詩編の第37編というところで、ちょっと待ちくださいね。37編、はい、では一節からご一緒にお読みしたいと思います。悪をなす者のゆえをもて心を悩め、不義を行う者に向かいて妬みを起こすなかれ。彼らはやがて草のごとく刈り取られ、青きなのごとく打ちしおるべければ、ね、エオバにより頼みて善を行い、この国にとどまり、誠をもて勝てとせ。エオバによりて喜びをなせ。エオバは何時が心の願いを何時に与えたま。何時の道をエオバに委ねよ。彼により頼まばこれを成し遂げ、光のごとく何時の義を明らかにし、真昼のごとく何時の訴えを明らかにした。何時エホバの前に口をつぐ、忍びてこれを待ち望む。己が道を歩みて栄える者のゆえをもて、悪しき計りごとをとぐる人のゆえをもて、心を悩むるなかれ。怒りをやめ憤りを捨てよ。心を悩むるなかれ。それ悪を行う方に移らん。そは悪を行う者は立ち滅ぼされ、エホバを待ち望む者は国を継ぐべければなり。悪しき者は久しからずして、何時細やかにその思いを思い見るもあることなから。されどへり下る者は国を継ぎ、また安きの豊かなるを楽しま。悪しき者は正しき者に逆らわんとて、計りごとをめぐらし、これに向かいてはがみす。主は悪しき者を笑いたま。彼が日の来たるを見たまえばな。悪しき者は剣を抜き、弓を張りて苦しむ者と貧しき者と倒し、行い直き者を殺さんとせ。されどその剣は斧が胸を刺し、その弓はおらるべし。正しき人の持てる者の少なきは、多くの悪しき者の豊かなるに勝され。そは悪しき者の飼いなはおらべと思う。エホバは正しき者を助け支えたまえばなり。エホバは全き者のもろもろの日を知りたも。彼らの譲りは限りなく差しか。彼らは災いに遭うとき恥を負わず、飢え年の日にも悪ことを得。悪しき者は滅び、エホバの仇巻の栄えのカルルがごとく薄れ、煙のごとく消えゆか。悪しき者は物借りて継ぐのは、正しき者は恵みありて施しや。神のことほぎ玉を人は国を継ぎ、神の呪い玉い人は立ち滅ぼされ。人の歩みはエホバによりて定め、その行く道をエホバ喜びたも。たとえその人倒れることはありとも、全く打ち伏せられることなし。エホバ彼が手を助け支えたまえばない。我昔年若くして今を置いたれ、正しき者の捨てられ あるはその末の家庭恋ありくを見しことなし、ただしき者はひねもす恵みありて頭か、その末は幸い、悪を離れて善をなせ、さらば何時の住まいとこしえなら、エオバは公平を好み、その生徒を捨てたまわざれば、彼らはとこしえに守り助けられれど、悪しき者の末は立ち滅ぼさるべし、正しき者は国を継ぎ、その中に住まいてとこしえに及ば、正しき者の口は知恵を語り、その舌は公平を生む、彼が神の祈りはその心にある、その歩みは人歩みだに滑ることある、悪しき者は正しき者を潜み伺いてこれを殺さんと図る、エオバは正しき者を悪しき者の手に残しおきたまわす、裁きの時に罪ないたもことなし、エオバを待ち望みてその道を守れ、さらば何時をあげて国を継がせたま、何時悪しき者の立ち滅ぼされる時にこれを見、我悪しき者の竹くしてはびこれるを見る、老いたちたるうちに栄え茂れる木のごとし、しかれども彼は過ぎゆけり、身をたちまちになくなり、我これを尋ねしかど会うことを得ざり、また人に目を注ぎ直き人を見よ、穏やかなる人には後あれど、罪を犯す者らは共に滅ぼされ、悪しき者の後は必ず絶たるべければ、正しき者の救いはエホバよりいず、エホバは彼らが苦しみの時の砦なり、エホバは彼らを助け彼らを解き放ちたも、エホバは彼らを悪しき者より解き放して救いたも、彼らはエホバをその酒どころとすればない。そこまでですね。ダビデの歌ですね。この4節を見ていきますと、エホバによりて喜びをなせ、エホバは何時が心の願いを何時に与えたま、私たちの心の願いを主がみんな叶えてくださる、主を、我々はイエス様を喜びとしていく、主を喜びとしなさい。私の心の願いをみんな叶えてくださる、主を喜びとするということもあるだろうし、また主を喜びとしていくならば、結果的には我々の心の願いがみんな叶えられていく、そういうことも言えるかもしれないし、心の願いそのものが、成長していって、人間の願いそのものが不完全ですから、その願いそのものが変わっていくっていうこともあるかもしれませんけども、どうしても人は気づかないうちに、相矛盾するものを、求めているわけですよね。そこはまた人間の、矛盾するところでもあるわけだけども、言ってみれば矛盾だらけの中に生きているわけでありますから、要するに、簡単に、誰でも分かっていることですけども、矛盾ということはですね、何でも突き刺す槍があって、何でも突き刺さない盾があって、でその2つを合わせたらどうなるのかって話になりますけども、これがしかし人間の、中に、鎮座していろいろと矛盾が生じているわけで、だからその願いという人間の願いというものは実は矛盾だらけなことが多いわけで、
ますけども、それがまたこうだんだんとこう見えてくるっていうね、このああそうだと自分の願いが変わってくるというか成長していくっていうことはあるわけで、ございますね、うん、だから、そういう、まあしかし人間のその心の願いの中にはその矛盾を好むというところがあるわけですね、うんうん、だから昔々の話ですけれども、まあ結婚したばかりの奥様がなんか病気して熱を出してご主人様がなんか買ってこようかとね、うん、まあ言ったんだけども、まあ奥様としてはじゃあスイカを買ってきてくれってこういうね、それが真冬だったんですね。だからそのご主人も苦労したと思いますよね、これは。だからそういうね、なんか冬にスイカが食べたくなるとかですね、暑い時に冬をまあ願うっていう人間の願いというかね、まあ、そういう相矛盾するものを求めてしまうわけですね、うん、だけどそれが人間の中に潜んでるわけで、うんうん、まあ現代社会はまあ、自由主義の世界ですから、まあ、自由主義の世界においては自由主義というのは要するに非常に商売するには しづらい世界でありますね、なぜかというともう顧客のニーズがものすごくバラエティに富んでるからみんな好き勝手なわがままなことばっかり言ってるわけですから、それに応ずるべくですねいろんな、まあ、メニューも考えなきゃいけないっていうか、それから、まあ、アレンジも考えなきゃいけない、まあ、車なんか見てみてもですね、まあ、よく見たら同じ車種の同じ色の同じ、全く同じものというのも一つもないっていう、もうみんなそれぞれ、まあ、好みがあると分かれて、でそれを可能としてそれになんとかですね応えようとするんですから、まあ、大変なこれは、まあ、市場だと思うんですけど、けどもまあそういう中でまあなんとかじゃあ冬に、冬の寒い時期に、昔私の子供の頃はイチゴといったら夏だったんだけども、もうクリスマスの時期に赤いイチゴが食べれるようにしようというのはそういう だけどだんだん人間というのはそれにも飽きてきて、こんなまたこうしたいああしたいとこういうふうに出てくるわけですから、まあたまったもんじゃないけれども、まあそれをずっと続けなきゃいけないと、まあそれはまあそれは商売の世界の話かもしれませんけど、まあいずれにしましても、まあ我々神様から見ると人間のあなたの心の願いはまあ何なのか、神様はそれに応えてあげたい、そして何とかそれに応えようとするんですよね、神様っていうのは。まあ人間でもね、その愛する夫でも、その愛する夫は妻のためにその寒い冬にですねスイカを探してどっかから買ってきたって言うんだよね、本当に。だからそれはびっくりしました私も、はあ、だけれども人間でそらそらやるんですから、まあまさに神様はそのまあ矛盾の人間の心の願いをまあなんとか叶えようとまあしてくださっているわけであります、だけれどもまあそこでですね、まあしかし神の言葉を学んでいただきたい、ね、それもまた神様の願いですよね。神様の願いはまあ親が子供に願うのもそうかもしれない、親も子供のまあわがままなこれも買ってくれあれも買ってくれっていうのを聞きたいんだろうけども、まあそれよりも少し成長して大人になっていくことは願っているわけですね、うん、だからその、うん、わがまま聞いてあげたいということと、それからまた少し、厳しい辛いことがあってもそこを乗り越えて成長してほしいということもある、うん、だから神様も一緒ですね。ですから神様は私たちの心の願いを与えてくださる神様、まあ、ダビデも、まあ、ダビデはこれを書いているダビデは神様が私を 教育してくれたおかげで私は赤金の弓も引くことができる。まあ、赤金って言ったら弓ですからね、まあ、武器ですよね、まあ、銅で作った弓でも自分は引っ張ってそして敵を倒すことができるようになったという、そういう神様が私を強くしてくださる。まあ、教育というのは強くしていくのが教育ですよね、うん、それなんか勘違いしてる人がたまに教育者の中にもいるのかどうか知りませんけども、だから子どもの教育ということは、まあ、親も教えられることが多いわけでありますけども、親がいなくても生きていけるように強くしていく、これが教育でありますね、うん、だから神様が我々を教育してください。それは本当に素晴らしいことでありますが、心の願い、だからその国立国会図書館というのがありまして、あそこもまた本がたくさんいっぱいになってきたらもう本というのは減ることだから、蔵書が増えてくれば、それはまた場所を移動してまた別のところに大きいのを作るしかないっていう、まあ、そういう繰り返しになってくるんだと思うんですけど、でもまあ国立国会図書館の正面の、まあ、玄関の門の上のところに聖書の言葉が刻まれてるんですね。で公共の建物施設で聖書の言葉が刻まれてるのは日本では珍しいケースですよね、うん、まあ先進諸国では当たり前かもしれませんけども、まあ、日本において聖書の言葉がそこに持っちゃう。それは何て書いてあるかというと、真理はあなた方を自由にする、うん、真理はあなた方を自由にする、まさにイエス・キリストのお言葉でありますけど、まあでもね、それだけだとちょっとね、足りなさすぎるっていう感じはあるんですよ、私からすれば。そのスペースやらいろんな関係があって、まあ、聖書のお言葉のその一部だけをそこに載せたんだろうけども、真理は何ちらを自由にするじゃないんですよ。聖書の言ってる意味は、まあ、イエス様の言ってる意味は、真理が我々を自由にしてくれるんだったら我々みんな特に自由になってるって、まあ、我々は自由になってるかもしれないけども、水と霊の救いを受けた、まあ、人はみんな自由になってるはずであります、けれども水と霊の救いを受けたということは素晴らしいことで、永遠の命に預かった、ね、神の国に入る、まあ、要するに国籍を得た、ね、天国の国籍を得た、まあ、そういうことですから、これはもう本当にすごいことでありますけれども、だからといって自由にはなってないんですよ。聖霊を受けて洗礼を受けた直後から自由になっているということはあるんだけれども、霊の実態においては、けれどもその自分が自由になっていることを知らなければ自由でないのと一緒なんですよ、うん、それは人間でも動物でもみんなそうかもしれない。今までつながれていたものが、そうですね、釈放されたら、ね、そこから解き放たれたって言っても、それを自分が知らなければ、そうなったことを知らなければ、まあ目で見える鎖だったら分かりやすいですけども、目で見えない鎖に縛られていたとしたら、それを自分が知らない限りは、そうですね、自由になってない、自由になれないですね、はい、だこれは聖書もそれ言ってる。だから真理があなた方を自由にするっていう意味でそう言ってるんじゃなくて、イエス・キリストはその前に何と書いてるかっていうと、しかして何じら真理を知らん、知らんとは、あなた方は真理を知る、ね、だからそのしかして何じら真理を知らん、真理は何じらに自由を得さすべしということが、まあ、全部そこのところ全部なんで、まあその一部分だけ取って、つまり真理が我々を自由にするんじゃなくて、真理を知ることが我々を自由にするんだと、それがイエス・キリストの言葉ですね。だから国会図書館ともあろうものが、なんでそこは端折ったことか知りませんけど、それでもいいですよ、うん、けれども真理を知ることを探求していくっていうことは重要なんです。だからそこは知らなければ、いくら真理が目の前に置かれてあっても それ知らなければそれはですね自由になってこないですね。だから我々も水と霊の救いを受けてから、まあ、だんだんと教会に来て聖書の言葉を知って学んで真理を知っていくにつれて我々は自由になっていくんだというですね、はい、そこから、まあ、自由になっていくというのはじゃあ自分たちを束縛していたものは何なのかというとこれは経済の問題と、まあ、身体的な病の問題を含めた、まあ、問題とそれから死という問題とこの3つが、まあ、一番大きな我々を束縛していた問題で、うん、そうですね。だからそこから我々が解かれたんだということがだんだんと見えてくると来るにつれてまあ私たちはこう違う。だから、まあ、まずは神様は全世界の人々にこの水と霊の救いを受けて生まれ変わってそしてですね神の御霊を自分のうちに宿してそして異言で神に祈る神に語る言葉が異言ですから異言で神と交わっていくことができるようになってほしい。まずはそうやって救われて神の子となってほしい。まあこれは神様が願っていることである。それから二つ目に次に願っていることはその救われてそうですね神と交わることができるようになった神の子になった人々が真理を知ってほしい真理を悟ってほしいということがこの願っている。だから神様の願っていることはこの救われることと人が救われた後に真理を悟っていくこと知っていくことまあこの二つですよね、はい、それによって私たちは、悪魔サタンのまあ束縛支配から本当の意味で解放されている、そういうことが、まあ、だんだんと見えてくるはずだ、ですからこの、新約聖書の方をちょっと見て、参りますとテモテ、前書というとテモテですよね。テモテ、テモテ、テモテ書、テモテ前書ですね、新約聖書でございますね。この2章を見ていきますと、テモテ前書の第2章、その、4節をご一緒に読んでいきたいと思いますね。神はすべての人の救われて真理を悟るに至らんことを欲したも。神様は全ての人が救われて、まあ、救われることをまあ望んでいる。これがまあ一つですね。それからその次はその救われた人が真理を理解することを切に望んでいる、神は全ての人の救われること、それから救われた人が真理を悟るに至らぬ。まあ救われないとね何もこう見えてきませんから、聖霊を受けて洗礼を受けるというね、そこからまあ見えてくるものがあるわけですね。でその真理というものは、まあ、聖書の中に、まあ、あの真理はよく一つだと言われますけど、まあ、確かに真理は一つなんですけれども、あの、まあ、一つのテーマに関しては一つしかないという、まあ、そういうふうに思ったわけですね、うん。だから例えば病気だったら病気はまあ治るにしても治らないにしても、でも本来病気というのは治るべきもんなんだと、まあ、これが真理なわけですね、うんうん。だから病気というのはどんな病気でも、まあ、まだ今だその治る、どうやって治るかわからないにしても、 まあ、いずれ分かることも出てくる。つまり治るべきもんだと。これは聖書の言ってるだけではなくて、本来病というのは治るべきものだなんであるということが聖書の言ってる真理だけれども、それは別に非常識でも何でもなくて、現代医学というのもその前提の上に成り立ってるわけですよね。もし病気がですね治らないものであるならば、最初からそんなことやってないですね。まあ、まだ不治の病、医学ではまだ全く手のつけられない病もあるかもしれないけども、でもいつかはそれも治ることのできるもんなんだという前提に立っているから、医学も進歩するし研究もなされているわけです、だから人間のこの前提としてどういう前提の上に立っているか、だから非常に医学と聖書の信仰と同じベースの上に成り立ってるんですね。ところが世の中のキリスト教会の中にもそういう間違った教会の教えがあって、神様が治すんだから医学の力が必要ないとかですね、手術をしちゃいけないとかですね、薬を飲んじゃいけないとか、もうそんなことばっかり言うところがありますが、それは自分たちは聖書的だと思ってるんだけども、全くその心の願いが矛盾してるわけ、聖書的じゃないです、だから聖書をよく読んでいった時に、神様が私たちに願っていることは健康であること、健やかであること、ね、病になったらそれが治ること、だから神様は医学の力も通しても私たちを癒してくださる、薬の力を通しても私たちを導いて癒してくださる、ね、だから人間の狭い考えがそれは結局聖書のことも人のことも考えていない、まあ、自分たちの主義主張を押し通そうというだけの、まあ、宗派の考えなんですよ。だからそういうものにとらわれているわけだから、私たちは真理に立っていった時に、ね、まあ、病はじゃあ治るべきものだと聖書は言っているし、また医学も実はその考え方の上にしか成り立たないんです、そうですね。だからまあ、だからそれは本当いろんなお証しありますよね、だからまあある方なんですけど、まあだいぶ前の話ですけど、まあ お母様がちょっとまあ、当時 今も難しいけども、パーキンソン病という病気は、まあ、大体ああいう人の名前のつく病気っていうのは難病ですよね。でこのパーキンソン氏病っていう病になった、これはもうかなり前の話だから、まあ、その当時も今よりもはるかに難しい病気で、まあ、そういうことを医者から言われた時に、ああこれはまあ神様なんとかしてくださいと、まあ、お祈りして、まあ、言った。そしたらそのお医者さんが何と言ったかというと、まあ最近できた新薬があって、まあ効くか効かないか分かりませんとまあそうですねけれども、それをまあまあ望まれるんだったら、まあ、使いましょうと、この時に、まあ、始まりをお祈りしてた時に、ああもうどうせこれもうダメっていうか、もう大変だっていう病気ですから、もう何でもかんでもやってもらわないと困るっていう気持ちになったわけですから、ああそれはもう感謝ですっていうこと、ほいだら今に至るまで元気なんだよ、治っちゃって、だからだけどそういうものを治ったからって人に勧めるわけにもできないし、それは人によっていろいろ違うだろうし、でも神様って本当不思議なんですよね。その時その時その人に必要な薬を与えてくださる。まあ私の父もかなり難しい、名前聞いたらもう覚えきれないぐらいに難しい名前の病名の、まあ日本全国になんか10名もいるかいないかっていうような、 それで病気になってそうして入院しましたね、うん、だから私は牧師になったばかりの頃だから、うちの父の教会 の、まあ、少しヘルプもせないかんという意味で近くに教会を持ったわけでありますけどね、はあ、でも持った途端にも入院して病気して入院してしまいました、はあ、まあそこから私 の、まあ、牧師としての第一歩が始まっていくわけですけども、まあそれはいいんですけども、けれどもですね、そういう時にまた信者さんもいろんな方がいらっしゃいますよね。いろんな情報を持ってきてくださる人がいて、ああそうですか、感謝です感謝ですって言いながら、あんまり気にしてなかったんだけどある信者さんが来られて、それからうん、島根の三瓶山の山の奥深くに仙人のような医者がいるから、そこに行ってくださいって言うんだよね、それもあそうですかって言ってたんですけど、もうわざわざなんか旅費まで持ってきた、そうしたらこれ行かざるを得ないよなと、それでうちの父が容体が退院と入院の繰り返しだけども、退院してもそんなによくない、そういうところじゃあ行くかということで、俺から飛行機に乗って行ったわけで、山奥のもう仙人の住んでるような、その医者ももう90超えたような状況でした、それからなんか白い液体の注射を、それ何ですかっていう話です、いやこれ 何でも効くから大丈夫だとか言ってですね何でも効くって、それどうしたんですかっていう話です、いや自分は北京 の、 大学でこれを開発してるんだって、だいろんな人いますよね、それからそれを言ってもらう、だから結構それが元気になった、それで医者もいろいろとやってくださいましたけども、それからなんか変な人がうちに来るようになって、それからその変な人がなんかもうマスコミかなと思うぐらいのなんかこう、とにかくうちの父が病院にいたけれども今退院して家でいるわけですけども、結構元気に、それからできるような、そのうちの父に合わせろって言うんですよね、女性の方でしたけどね、それから本当にあなたの父はお父さんは退院したのかって言うんですよ、それから はいはいって話してなんかこっちもだからその方も多分それに関するような方、病気の方がお身内にいたのかご主人だったのかあれよく分かりませんが、とにかくその同じ病気で生きてる人うちの父しかいなくて、あと全部死んでるわけ、全部、それから病院もいろいろとこういろんな薬を試すわけですね、で試したけども聞いたのはうちの父だけだったっていうわけですね、であとみんな死んじゃったわけじゃない、だからそういうことでもいろんな変な人が来るよう、ね、に、本当にだから医学の力にも感謝してます私もね、それは神様が与えてくださったもの、でも神様がそういうことをこう導いてくださらないと、それからその人いろいろあるから、それもう人には勧められないですよね、もうそれはもうそれが神様がその人に導いてくださったことである、だからでも本当に感謝してますけれども、そのお医者さんがですね、山の奥に住んでるお医者さんがね、自分の息子にねこれをね後を継げって言うんだけど、なかなか息子が継がないからねちょっと悩んでた、それで私はじゃあ分かりました、その息子さんにちょっと電話して私話してますからって、調子のいいこと言ってですねまだ私まだ20代で若いからその時、それから大阪の大学病院の部長さん、外科部長さんが立派な人だよね息子さん、それから私はそれを電話して呼んで息子さんと話して、お父さんが後ついてくれないって言って悩んでますよって話、そしたら もう私のことをマスコミだと思ってね、私は一切関係ありません、父親のやってることは全く関係ありませんって、私は潔白ですみたいな。だからまあ本当に不思議な世界でありますね、うん、まあしかし、まあ、医学の世界もなんとか病気は治るもんだという前提に立って、まあ皆さん真理の探求に励んでくださっているわけですから、それはありがたいことであります、うん、だからそういうことをですね、単純に簡単にですね、なんか信仰というものを盾にして否定する宗教というのはですね、これはね、無知もお前なんですね、私がしたら、うん、だから、我々はね、神の力も癒しの力も信じてますし、医学の力も信じてるわけです、うん、それだとその辺の薬草の力も信じてるわけだ、何でも、まあ、あるわけですね、うん、だから、まあそういう中で何が最も必要なのかふさわしいのかっていうのが問題なんですね、ですから、まあ、神は全ての人の救われて真理を悟るに至らんことを欲したも、真理が我々を自由にするというよりも、まあ、真理を知ることが我々を自由にしてくれる。ただ医学とかの専門分野だったら我々は知らなくても、その知ってるお医者さんに身を委ねるしかないから、まあ、だからそこを誰に委ねるかっていう問題もあるかもしれませんけれども、まあ、自ら知るにはちょっともう時間も労力もないわけであります、うん、けども聖書の真理は我々は知っておかなければ、聖書の真理はしっかり知って、行くならば世の中においてもこれは通用してるわけですから、聖書の真理は、まあ、もちろん、世の中と矛盾することはないですね、うん、世の中の人が素晴らしいとは言ってもおかしいとは言わないと、聖書の真理に立っていれば、うんうん、言われることはないですね。ですから、神は全ての人の救われて真理を悟るに至らんことを欲したも、そしてその真理というのは各テーマにおいて一つ、そういう意味では一つ、つまり病に関することであれば病は治るべきもんであると、本来そういうもんなんだと、うん、ね、まあ、それがまあ一つの真理ですよね、うん、けれどもこの中でこう全体的に、そうですね、宇宙全体的に見ていくならばですよ、その一つの真理というのは我々がどうやって神様を褒めたたえ、神様を礼拝するかというこのどうやってというのが問題じゃなくて、最も重要なのは礼拝の対象なの、誰を礼拝していくのか、これが最も重要な、何を勝って重要なことで、うん、でそこがまあ前々、まあ、こう最近はそういう話を少し、まあ、しておりますけど、何を礼拝していく、つまりイエス・キリスト、ね、イエス・キリスト、この方が我々の礼拝の対象である、これが真理なの、イエス・キリストご自身、そういう意味でイエス・キリストご自身が真理である。だからイエス様はご自分のことを、私は道なり真理なり命なりと言っている、ご自分のこと、だから私によらなければ誰も神の国に行くこと、天国に行くことできません、私が真理である、はい、こう人々には語っていますけれども、その後で十字架にかかる直前になってですよ、ピラトがそうですね、人々からイエス様を渡されて、まあ一応尋問はピラトはしたわけで、イエス様に、うん、そしたらイエス様答えません、うん、ただ一つ答えたのは、ピラトがあなたはユダヤ人の王なのかと言った、それでイエス様はそれに対してはそうですと言った、うん、で人々はあなたをまあ裁判所にこうやって引き渡してあなたを殺そうとしてけど、ピラトはですね、イエス・キリストの中に何の罪も見出せなかった、うん、だから人々にですね、うん、人々っつってもユダヤ人ですよね、うん、だからユダヤ人っていうのは、なんかユダヤ人っていうと一枚岩のようにこうみんな思ってるところあるんですけど、イエス・キリストもユダヤ人、イエス・キリストを殺したのもユダヤ人、そうですね、ユダヤ人というのはね、どうもね、まあ、いろいろみんなバラバラ、うん、 うん、そうですね。だからこのピラトはですね、まあローマの総督の、あのイスラエルはローマの支配下にあったからそこを治めてた人ですから、まあピラトはこの人は罪は何もない、うん、だけど民衆はこの人を殺せとこういう、うん、つまりイエス・キリストは自ら十字架にかかったわけでありますから、まあ、ピラトは何と言おうと、まあ、それはそうなる、まあ、あことになっている。だから、まあ、ピラトはですね民衆を恐れた。そして、まあ、あみんなの前で水を注いで自分で手を洗って、私はこのことには全く関係ありませんとピラトは言った。もうあなた方 の好きなようにするがよと。しかしその血はあなた方の神戸に来すべきであって、私の、まあ、来ないようにってね。まあ、あの、それでその時ピラトはですねイエス様に真理とは何なのかっていうことを聞いてるんですね。真理とは何ぞや、うん、しかしイエス様はそれに対してお答えになっていません、その時には。けれどもその前の伝道活動の中で人々にはですね、私が道であり真理であり命である、はっきり聖書に記されている。ヨハネがそうちゃんと記してありますね。だから私たちがこの、そういう意味でね、この真理というものを対極的に見ていくならば、それはイエス・キリスト、これが我々の礼拝の対象であるということはしっかり、だからこれを、まあ、ここでも言うわけです。その 5節から、5節をご一緒に読んでいきましょうか。テモテ前書の第2章の5節ですね。それ神は唯一なり、また神と人との間の仲立ちも唯一にして、人なるキリストイエスこれなり、うん、あのここがね、あの、その重要なところですね。それ神は唯一である、神様というお方はお一人なんだと、ね、だからここがね、世の中のキリスト教会はみんな間違ってしまっているわけですよね。神様はお一人なんだけども、イエス・キリストも神様だっていうわけ、世のキリスト教会は。だからお二人になるわけ、そこで、うん、神様は、うん、そうですね。だから、それからまあもうちょっと増えていくんだけど、だけど聖書は神はお一人だと言ってるのに、うん、世の中のキリスト教会は父なる神様、イエス・キリストも神様、聖霊なる神様と 3つ神様がいます、うん、だからこれで真理というのがよく見えてない。だからそれは神は唯一なり、ね、そして神と人との間の仲立ちも唯一にして、はい、人なるキリストイエスこれなり、うん、これはあのちょっとここね、あのちょっと分かりづらいんだよね、うん、でなぜ分かりづらいかっていうと、まあちょっと世の中のキリスト教的観点でここを翻訳してるからそうなるんです。だからもうちょっと言語というものは、何と言ってるのか、まあ簡単にこの天と天のところをちょっと中間のところをちょっと省いてみると、それ神は唯一なり、そしてその人なるキリストイエスこれなり、イエス・キリストは人間となった神なんだということ、だから唯一ただ一人この人しかいないんだと、唯一なるイエス・キリストが神であり、その神であるお方が人間となったから人なるイエス・キリスト、うん、だからあの、うん、そのこれ本当ね難しい話なんですね、ちょっとね、うん、だからあのなんで難しいかというと、これも何度も申し前も申し上げたように、神様はイエス・キリストは神の、まあ、本質であり神ご自身であったわけですよ、ね、イエス・キリストは神の位にあったわけですよ、ね、ところが人間が罪を犯した時に神は人間にもう手を差し出すことができなかった。なぜかというと罪というものと神というものは触れることができて、神様は罪のかけらもないから、 ね、アダムとエバが罪を犯したその時に神様は助けたいとは思ったけれども、それは助けることできませんよ。なぜかというと、まあ川で言えば川の両岸に離れて立っているから、人間は罪の方の、あの岸辺に立っているから、もうそれを神様は そこに触れることができない。神様には罪のかけらもないお方。だから神なるイエス・キリストはですね、その時は神なるイエス・キリストと言ってもいいの、 神なるイエスはですね、もう人間のところにもうなんとか救おうと思ったけれども、その救いたいという願いは持ったけれども、もう人間は罪を犯して向こう岸に行ってしまった。だからそこに触れることで、だからどうしたかというと、その人間となって向こう岸に生まれてくるっていうことをやった。神が人間となってイエス・キリストとなって、ね、人なるイエス・キリスト、うん、神としてそこに触れることはできないですね。だけども人間として人間の世界に向こう岸に生まれてきて、そして人間の罪ある人間の罪の全ての罪を身代わりになって引き受けて、向こう岸と神の側との橋渡しをした、これがイエス・キリスト、まあ、そういうこと仲立ちっていうのは、まあ、あのそういう意味のことですね、書いてあるのは。だからそこが私たちが知るべき唯一の真理であり、世の中のキリスト教会が言っているように、神様はここにいたんだけども、神様は岸の向こうには行けないから、自分の子供を使わして、そして向こう岸に救いに行かせた、その子供も神様なんだって、こういうふうに言うわけ、世の中のキリスト教会。そうすると神様が複数になってくる、唯一神教じゃなくなるんですね。だから神様が一人じゃないですよ、そうなると二人いることになりますねっていうと、それはそうじゃないって否定するんだけれども、説明がつかないんだよ。だから世の中のキリスト教会の考え方っていうのは、あの人間を救うという救済論に関しては、まあ、それでいいんだけれども、神が唯一であるということの説明がつかないんですね。だけどそこをあんまりですね、追求する人いないんだよ、あんまり。だから聖書は何て言ってるかっていうと、聖書はこういうふうに書いてある。だから神は、そこは真理ですから、まずは救われていただきたい、聖霊を受けて洗礼を受けて救われていただきたい。救われた人がイエス・キリストをだんだんと知るように、イエス・キリストの実体本体、それが何なのかということが見えてきていただければいいわけ。だからその後、このコロサイ書というところもありますから、コロサイ書というところを見ていただきますと、コロサイ書、コロサイ書その前か、はい、その前でしたね、はい、その前であります、コロサイ書、はい、コロサイ書でありますから、コロサイ書の第2章を見ていきましょうね。コロサイ書の第2章、ではコロサイ書の第2章でありますけども、2節をご一緒に読んでいきましょうか。2章の2節、各苦心するは彼らが心を慰められ愛をもて愛連なり、全き悟りのすべての富を得て神の奥義なるキリストを知らんためなり、はい、神の奥義なるキリスト、これを知ってほしい。コロサイの教会の人々にも、まあ、そういうふうに、まあ、パウロは書いてあるんですね。神の奥義であるキリストを知ってほしい、そうですね、それから、で当時からね、もういろんな人が偽教師と いう、まあ、教師と称して間違った教えを教会の人々に、まあ、吹聴するっていう、まあ、ことなんですよね、うん。だから、このところを見ていきますと、この6節を6節7節をご一緒にお読みしましょうか。何じらキリストイエスを主として受けたるにより、そのごとく彼にありて歩み、また彼に根ざしてその上に立てられ、かつ教えられしごとく信仰を固くし、あふるるばかり感謝せん、はい。だからもう救われた私たちはもう日常のあらゆる問題についてこのイエス・キリストを信頼し、イエス・キリストをそうですね、に祈り、イエス・キリストと共に歩んでいきなさい。イエス・キリストがあなたの中に宿っているから、聖霊となってね、うん。ですから、そして7節にあるように、何節、彼に根ざして、うん、イエス・キリストから養分を吸収しろって言ってる。私たちの根っこをちゃんとイエス・キリストにしっかりとつないでいきなさい、はい。ね、そして成長していきなさい。その上に立てられ、かつ教えられしごとく信仰を固くし、あふるるばかり感謝しなさい、ね。だから成長していきなさい、真理に立って強くたくましくなっていきなさいって言ってるわけよ、はい。そしてその結果、全てに感謝し喜びにあふれていくわけで、だから真理を知らないと強くなれませんよね、うん。ね、でその世の中の真理というものも、まあ、毎度毎度申し上げるように2種類あって、あの世の中の自然界の真理っていうのが一つあるわけ、うん。世の中の自然界の真理、うん、まあ水は高いところが低いところが流れるとかね、うん、あ、まあ、あの世の中の、まあ、学問は真理を探求してるっていうところは自然界の真理を探求してるわけ。自然界の法則ですよね、うん。人間が何かを発明するっていうことはあんまりないんだけども、なんか人間が作ったっていうのはないんだ。もうすでに自然界にあるルールというか法則というものを発見してるだけに過ぎない、うん。まあ疫病というのはいつの時代も人間を悩まざる問題の一つでありまして、うん、まあ結核なんていうのが流行った時もあったんですよね。まあ、私よりもちょっと上の世代の人々は、まあ、結核がもう相当、まあ、みんな結核でやられてしまうという時代があったわけですよね。でもその時にペニシリンというこの自然界にあるものがこの結核菌に力を持っているということを発見した人、うん、それが真理の探求ですね、うん。なぜか知らないけども結核菌にね、このペニシリンというのは力を持っている。それが自然界の真理というもの、うん。それを知った時にじゃあこれを用いてこれを対峙しようということ、はあ、うん。だからそれを人間が作り出すことはできないんですよ。もう自然界に神様が置いてあるもんだから、はあ、うん。ただそれを発見するというのは探求していく。だから真理の探求ということがこれは学問の世界の命題の 最大の命題ですね、うん。まあ、大学機関もそれやってるわけです。大学っていうのはあの学生をただ教えてるっていうだけの話じゃないですよね、うん。まあ、あれはまあ背に腹が変えられないからやってるのかとか知らないけども学生を教えるっていうのはだけど大学独自の大学は大学でみんな研究をしてるわけ、うん。そこに残っていく人を養って育てまあ行くっていうこともあるわけ。大学に残る人、うん、研究する人、そしてそこでところがそれが真理の探求ですよね、うん。まあそれはまあそうですけども、この 自然界の真理というものがあるということと、それとはちょっと区別しなきゃいけないのよ。聖書の真理、霊の世界の真理、神の真理、これは自然界の真理とは別ですから、これを分けて見ていかないと、世の中ではなんか真理教だとかなんとか言って、なんか宗教も言ってることもめちゃくちゃで、自然界の真理なのか何の真理なのかっていうもう分かってないで言ってる人が多いですけど、まあ、自然界の真理は探求するもんだということ。でも霊の世界、この聖書の世界の真理というのは探求して得られるものじゃないんですよね、うん、これは探求して得られるものではありません。これは示されてくる、神様から啓示されてきて見えてくるもの、うん、研究して勉強して分かる学問の世界と違うのはそこなんですよ。それは啓示されて示されてくるんだけども、じゃあどうやったら神様から啓示されて示されてくるのかというと、分かっても分からなくても、まずここに書いてある言葉を実行した時なんだよね。つまり実行する、神の言葉に従うということが先に来るわけ。従った後で、あ、そうだったんだという、この示されてくるということ、これが聖書の真理なんですね。で、自然界の真理は従うことじゃなくて理解することが先にあるわけ。探求して研究して、あ、これこういうことなんだっていう、それで理解してから、それでじゃあこの結核菌にペニシリンを使いましょう、まあ、それはちゃんと理解してからやってもらわないと怖いですよね、それ、うん、そうですね、基本的にはそう。ちゃんとだから辻褄があって、論理的に説明できて、それからまあ使っていこう。だから霊の世界は逆なんですよ。勉強しました、まあ頭で理解できました、じゃあやりましょうじゃなくて、それではなかなかわからない。だから私たちがこの今聖書を読んで何かピンとくる ところがもしあったならば、すでにそれにまあ関する経験をしたからなんだよ。確かに神の言葉に従って何かやった時にこういうことを経験した、だから後でここを読んだ時にわかるわけ。聖書を読んだ時、ああそう書いてあるなとそういうふうに見えてくる。だから霊の世界の真理は分かっても分からなくても、聖書に書いてある言葉をまあ祈って、そしてそれを実行していくっていう方向に何かが新しく開かれて開けてくる、世界が開けてくると言ってもいいぐらいでありますね。まあそれを言ってるわけね、あのコロサイ書もね。ですからその8節読んでいきましょう。8節ですね。何じら心をすべし、おそらくはキリストに従わずして、人の言い伝えと世の奨学とに従い、人を惑わす虚しき哲学をもって、何じらを奪い去る者あらん。はい、だからこれ教会宛ての手紙ですから、教会の人々ですから、我々宛ての手紙でもいいわけですね。だから真の教会はよく注意して心しなさいと、よく注意していきなさい、ね、そういうですね、世の中の学問でもってね、そして世の中の学問に長けた人が、肩書きが素晴らしい人が、うん、そういう人がなんかあたかも真理のごとく間違ったことを平気で言いふらしたり教えたりするというか、そういうものに引っかかっちゃいけませんよ。そこに何と書いてあるかというと、人を惑わす虚しき哲学、まあ哲学というね、まあそういうものでね、信仰というのは理解できません、ね、なぜかというと、信仰というのは霊のことだから、うん、哲学っていうのはこれは頭の中でやることですよ、まあ理性での世界でやること、でも信仰というのは頭で考えてやることじゃない、霊のことだから、うん、だから自分の霊の声に耳を澄ませ、自分の霊に意識を向けることを学んでいかないと、信仰というのはな成立しないと生み出されないんですね、うん、だからまず異言で祈るということは基本的にすごく重要なことでありますね。 だから我々の信仰と喜びが奪われないようにね、しっかりと何じらを奪い去るものがないようにちゃんと気をつけてきなさいよ。世の中で生きていくためには学問も必要なんだけども、でもそれでは神様を働かすことはできない。神様に働いていただこうと思ったら我々は霊の信仰を持たなきゃいけない。神は霊だから、我々も信仰も霊である、霊の世界の話である。それは神の言葉に従うところから始まる。じゃあ神の言葉に従うためにはどうしたらいいかというと、神の言葉を聞いて学んで知っていくこと、ね、真理を知ることから始まって、神の言葉を聞くことから始まっていく、はい、そうですね。だから、人を惑わすね、まあ、人の言い伝えと世の奨学とに従い、ね、パウロ先生は世の中の学問のことは奨学って言ってるんですね。まあ、小学生の小学校でしょ、うん、そんなね幼稚でレベルの低いものでは信仰の世界は理解できませんから、うん、信仰の世界にはそれは通用しないんだと、うん、いうことですね。キリストの言葉を聞くところから我々の信仰は始まってくるということですね。そしてそこに何と書いてあるか、この9節をご一緒に読みましょう。それ神の満ちたれる徳はことごとく形をなしてキリストに宿れり。でそういうことがだんだんと私たちは見えてくる、見えてくると人生が見えてくるということだ。で世の中のキリスト教会はどういうわけか世の中の学問とその聖書をミックスさせてしまってごっちゃにしてしまって、そしてなんかこう学問的に聖書を見ていこうとするんですね。それは世の小学と人を惑わす虚しき哲学とで信仰がねミックスしてしまってね。だからもう初代教会の時代からそれ注意しなさいよと、まあ、言っているわけです。だからここが見えてこない、この9節に書いてあるように神の満ちたれる徳はことごとく形をなしてキリストに宿っているんだと。まあ簡単に言うとキリストの中にこそ神のすべての性質が含まれているわけです。神ご自身だから。でも人間になったから、ね、人なるイエスキリストこう言ってるわけです。だからこの世の中のキリスト教会はその逆なんですよね。神の中にキリストがいるっていうのは、彼らは神という漠然としたものの中にの一つにキリストがいるっていう、だから唯一神教じゃない。でも聖書は言ってるのはそうじゃなくて、キリストの中に神の性質がことごとく宿っている、うん、そうですね。これが唯一神教、うん、ですから、この十節をご一緒に読みますね。何じらは彼にありて満ちたれるなり、彼はすべての祭りごとと権威との頭なり、うん、だからイエス・キリストが自分のものになればなるほど私たちはまああらゆるものをもう手にしたということです。そうですね。この真理であるイエス・キリスト、そこを私たちはもっと見えてくる、これが誠の神であるということが真の意味で見えてくるという、そうですね。そうすると何が見えてくるかというと、イエス・キリストという名前の権威の力の大きさが見えてくる。それを用いることによって悪魔・サタンの一切の力を粉砕していくこと。だから我々は自由になれる。これが世のキリスト教会も全く全滅ということ、そこは、はい、そうですね。つまり彼らはイエス・キリストの本体がわからないから、神の名前としてイエス・キリストの名を用いないんです。父と子と聖霊の名という名前を用いていくから効力がないんです。何の力もない、効果がないですね。だから悪魔・サタンにこうやられっぱなし、 だからまあそこを、だからユダヤ人はユダヤ人としてのいろいろな風習習慣があって、まあ割礼というのはユダヤ人は旧約時代は割礼を受けていなければ救われていないんですよね。だからそのそういうことで割礼というユダヤ人にとっては非常に重要なことなんだね。ところがパウロはそのユダヤ人のまあ掟というものをがんじがらめに勉強した人ですから、そのパウロが割礼なんかどうでもいいんだって言ってるわけですよ。もうそんなものはどうでもいいんだと、それでもユダヤ人は抵抗するわけですよ、けれどもね、だからその世の哲学、虚しき哲学という世の中の小学というものはユダヤ教の中にもあって、それで割礼を受けていなければいけないという、けどそんなものはどうでもいいとパウロは言うわけです。そしてそこに何を重ね合わせてきているかというと、水のバプテスマ、洗礼というのが割礼なんだと。割礼というのは影であり形であり、その本体は洗礼なんだと、水のバプテスマ、ということが言う。だからこの、その後11節ですね、まあ、11節はそれ言ってるわけですね。11節をご一緒に読んでみましょうか。何じらまた彼にありて手をもてせざる割礼を受けたり、すなわち肉の体を脱ぎ去るものにしてキリストの割礼なり。まあこれユダヤ人が多かったけども、救われてる人の中には。だけどもユダヤ人だけじゃなくて、異邦人にも、水と霊の救いを受けた異邦人にも割礼を受けるように当時間違った教師が教養しようとしてたわけで、ポールがそんなものはもうどうでもいい、それからそのね、割礼というものよりももっと重要なものは、我々が洗礼を受けた時にあれは 本物の割礼を受けた、肉の体を脱ぎ去るものなんだと。それは私たちが洗礼を受けた意味が分かれば分かるほど私たちは自由にまたなってくるわけ、だからこの12節に書いてあるように、12節をご一緒に読んでいきましょうか。何じらバプテスマを受けしとき彼と共に葬られ、また彼を死人のうちよりよみがえらせたまいし、神の働きを信ずるによりて彼と共によみがえらせられたり。でこれが水のバプテスマ、洗礼の意味、意義がそこに書かれているわけでありますけれども、だからその前に11節に書いているように、もう我々は洗礼を受けて救われて、聖霊を受けて洗礼を受けた時に古い性質から解放された、我々を縛りつけていたものから解放された、全部そういうものから脱ぎす、悪魔サタンの支配から、そうですね、解放された、まあ我々の古い性質を悪魔が支配していたわけだね、だけどもそれは肉体の体の割礼という方法ではなくて、水のバプテスマという方法、水のバプテスマの重要性がここに、まあ、一つ見えてくるわけでありますね。それから聖霊を受けたということも我々の割礼なんです、心の霊の割礼。すべて我々はその我々を苦しめていた古い性質、肉の性質から解放されたんだ、それを脱ぎ捨てたんだということを言ってる、だから、だから今12節を読んだときに、私たちの古い性質はキリストと共に葬られました。だから水の中に全部入れたということは、全部私たちまとわりついていた、私たちを縛りつけていた罪の性質、古い性質、悪魔サタンの性質はみんな葬られたと。あれ葬式をやったから葬られたから、そうですね、だからこの間もまだ生きてるんだけども、生きてるうちに自分の葬式やりたいって言った人がいて、それでお寺でお寺でやったんですね、でやったの、それだからもう本当に自分が死んだ時はもうしないらしいです、 もうそのまあ生きてる時にやったんだ。だけど我々もねもうやったん、その洗礼を受けた時に我々の古い自分はそれまで過去の自分を全部葬ったわけ、水の中に全身沈めるというのはそういう意味です、うん、葬られた。だから何じらバブテスマを受けしとき彼と共に葬られた、彼とのイエス・キリスト、十字架のイエス・キリストの死と共に我々も死んだという、死に合わせられたということですね、はい。だからあのだからどうなるかというと3日後にキリストは復活してよみがえったごとく我々も今度は新しい肉体をいただく日が来る、それが復活の日だと、我々も復活するんだということですね、はい。ですからそして復活して、新しい命に歩むということはもう保証されています。だからこの13節に何と書いてあるかというと、13節もご一緒に読んでいきましょうか。もう終わりますけれども、何じら先にはもろもろの咎と肉の割礼なき人によりて死にたる者なりしが、神は何じらを彼と共に生かし我らのすべての咎を許し、まあそこまでしますけど、あの私たちは何じら先にはもろもろの咎と肉の割礼なき人によりて死にたる者なりしがって書いてある。だ聖書には死人という言葉がいくつか出てきますけども、この水と霊の救いを受ける以前は我々は死んでいたわけですよ。死人だった。聖霊を受けてない人はみんな死人なんだよ、聖書から言うと。だから聖霊を受けた時に我々は命を受けたわけ、永遠の命、常しえの命。でそれまでは死人なんだ。だからあなた方先には死にたる者なりしが、死んでいたんだけどもって書いてるの、はい、そうですね。だから、そういう私たちをキリストと共に生かしてくださった、はいはい。だからあの、まあ、ということを私たちが、まあ、しっかりと知って、だからあもうこれからはですね、あのこの16節に書いてあるように、まあ、ここだけもう読んで終わりますけど、16節ご一緒に見ますね。されば何じら食い物あるいは飲み物につき、祭りあるいは1日あるいは安息日のことにつきて誰にも裁かる。だからここに食い物って書いてあるでしょ、旧約聖書に書いてあるユダヤ教の、まあ、人々は、まあ、未だにそうかもしれないけども、何を食べちゃいけないとか、カニを食べちゃいけないとか、血を飲んじゃいけないとか、まあ、そういうことばっかり言ってるわけですよ、ね。まあ、それももう関係ない、誰にももうそういうことが裁かれるな。それから祭り、まあ、行事ですよね。それから1日あるいは安息日、安息日に関しても誰からも裁かれるな、うん、安息日って今日安息日で、いや安息日は土曜日で、土曜日教会に神を礼拝するために教会に行くんですけど、それはおかしいですかって。まあおかしくはない、その喜んで感謝して行ってるんだったらおかしくはない、けれどもまあ恐怖と恐れとそれ守らなかったら大変だというですね、そういうもので言っているんだったら、これ安息日っていうのはね、ユダヤ教の安息日に関して裁かれる必要がないって言ってるわけ。ユダヤ教の食べ物の規定、それからユダヤ教の行事のまあその規定ね、それは規律規範、そういうものユダヤ教でもうバッチリと決められている、旧約聖書で決められていることをユダヤ教の人々はやってるわけ。そのユダヤ教の人々が救われて回収してきてるわけだから、当時。それから安息日もユダヤ教は土曜日守ってるわけですけれども、我々と根本的に違うのは、我々は喜んでやってるわけ、感謝してやってる、それは守らなかったから罪だ罰だという話ではないわけです。私たちに与えられた祝福としてやってる。とかユダヤ教はそうじゃない、それ守らなかったら大変なことになる、罪だ罰だという恐怖と不安の中でやってる、だからそこが そういう安息日にあなたはこうじゃないか、土曜日にあなたはなんか事情があってオリンピックに出たじゃないかって言われても、そのこといちいち裁かれる必要ないって言うんですよ。そうですね。なぜかというと、もうみんな我々はあらゆる罪の束縛から解放されたから、自由になったから、そして喜びと感謝を持って、そうですね、この祝福された礼拝を守っていけばいい、ね、それ起きてじゃないんですよ。だから同じ土曜日に礼拝してても全く内容が違う、その根本的に違うわけ。だから私たちの信仰というものは本物の信仰である以上は喜びと感謝の動機の上になっているってこと、成り立っている、だからそこをこう見ていったときに誰にも裁かれるな、はい、ということがこう書いてありますから、もう食べ物や飲み物のことで、まあユダヤ教のお祭りっていうのがあるわけね。ユダヤ教の祭りとか新月の新しい月の儀式とか、もう安息日の規定とか、そういうものでいちいちいちいち裁かれるな、まあ割礼も含めてね、そういうもので裁かれるんだとパウロは言ってるわけ、だからまあ我々ユダヤ教じゃなかったにしても、まあそこはまあ学んで、そこの真理というものを知って、真理が我々に自由を与えていく、本当に恵まれていくために私たちが必要なことは喜びと感謝を持って神と触れていくという、そこですね。まあ、ということで、一つご一緒にまたお祈りをして終わることにしたいと思います。ご一緒にお祈りをして。